歌造形、著者、新美南吉、翻訳者、松島時子。2月のある日、野中の寂しい道を、12歳の少年と、革のカバンを抱えた34、5の男の人とが、同じ方へ歩いていった。風が少しもない暖かい日で、もう霜が溶けて道は濡れていた。枯れ草に影を落として遊んでいるカラスが、二人の姿に驚いて、土手を向こうに越えるとき、黒い背中がキラリと日の光を反射するのであった。坊、一人でどこへ行くんだ？男の人が少年に話しかけた。少年はポケットに突っ込んでいた手を、そのまま二三度前後に揺すり、人懐っこい笑みを浮かべた。町だよ。これは変に恥ずかしがったり、嫌に人を恐れたりしない。素直な子供だなと男の人は思ったようだった。そこで二人は話し始めた。坊、なんて名だ？蓮って言うんだ。蓮？蓮平か？うん。と少年は首をゆくに振った。じゃあ、蓮か？そうじゃないよ、おじさん。ただね、蓮っていうのさ。ふーん。どういう字書くんだ？連絡の蓮か？違う。点を打って、一を書いて、のを書いて、二つ点を打って。難しいな。おじさんはあまり難しい字は知らんよ。少年はそこで地べたに木切れで、蓮と大きく書いてみせた。ふーん、難しい字だな、やっぱり。二人はまた歩き出した。これね、おじさん、清廉潔白の蓮って字だよ。なんだい、その清廉潔白ってのは。清廉潔白というのは、何にも悪いことをしないので、神様の前へ出ても、巡査に捕まっても、平気だということだよ。ふーん、巡査に捕まってもな。そう言って男の人はにやりと笑った。おじさんの大葉のポケット、大きいね。うん、そりゃ大人の大葉は大きいから、ポケットも大きいさ。あったかい？ポケットの中かい？そりゃあったかいよ。ポコポコだよ。こたつが入ってるようなんだ。僕、手を入れてもいい？変なことを言う小僧だな。男の人は笑い出した。でも、こういう少年がいるものだ。近づきになると、相手の体に触ったり、ポケットに手を入れたりしないと、承知ができぬという風変わりな人懐っこい少年が。入れたっていいよ。少年は男の人の外套のポケットに手を入れた。なんだ、ちっともあったかくないね。はっは、そうかい？僕たちの先生のポケットはもっとぬくいよ。朝、僕たちは学校行くとき、代わりぼんこに先生のポケットに手を入れていくんだ。木山先生っていうのさ。そうかい？おじさんのポケット、なんだか硬い冷たいものが入っているね。これ何？何だと思う？金でできてるね。大きいね。何かネジみたいなもんがついてるね。すると、不意に、男の人のポケットから美しい音楽が流れ出したので、二人はびっくりした。男の人は慌てて、ポケットを上から押さえた。しかし、音楽は止まらなかった。それから男の人は、あたりを見回して、少年の他には誰も人がいないことを知ると、ほっとした様子であった。 天国で小鳥が歌ってでもいるような美しい音楽はまだ続いていた。おじさん、わかった。これ時計だろ？うん、オルゴールってやつさ。お前がネジを触ったもんだから歌い出したんだよ。僕、この音楽大好きさ。そうかい？お前もこの音楽知ってるのかい？うん、おじさん、これ、ポケットから出してもいい？出さなくてもいいよ。すると音楽は終わってしまった。おじさん、もう一遍鳴らしてもいい？うん、誰も聞いてやしないだろうな。どうして？おじさん、そんなにキョロキョロしてるの？だって誰か聞いていたらおかしく思うだろう。大人がこんな子供のおもちゃを鳴らしていては。そうね。そこでまた男の人のポケットが歌い始めた。二人はしばらくその音を聞きながら黙って歩いた。おじさん、こんなものをいつも持って歩いているの？うん、おかしいかい？おかしいな。どうして？僕がよく遊びに行く薬屋のおじさんのうちにも歌時計があるけどね、大事にして店の陳列棚の中に入れてあるよ。なんだ、坊、あの薬屋へよく遊びに行くのか？うん、よく行くよ。僕のうちの親類だもん。おじさんも知ってるの？うん、ちょっとおじさんも知っている。あの薬屋のおじさんはね、その歌時計をとても大事にしていてね、僕たち子供になかなか触らせてくれないよ。あれ？また止まっちゃった。もう一遍鳴らしてもいい？キリがないじゃないか。もう一遍キリ。ね、おじさん、いいだろ？ね、ね。あ、鳴り出しちゃった。こいつ、自分で鳴らしといて、あんなこと言ってやがる。ずるいぞ。僕知らないよ。手がちょっと触ったら鳴り出したんだもん。あんなこと言ってやがる。そいで坊は、その薬屋よく行くのか？うん、時期近くだからよく行くよ。僕、そのおじさんと仲良しなんだ。ふーん。でも、なかなか歌時計を鳴らしてくれないんだ。歌時計が鳴るとね、おじさんは寂しい顔をするよ。どうして？おじさんはね、歌時計を聞くとね、どういうわけか周作さんのことを思い出すんだって。え？ふーん。周作っておじさんの子供なんだよ。不良少年になってね。学校が済むとどっか行っちゃって、もうずいぶん前のことだよ。その薬屋のおじさんはね、その周作とかいう息子のことを何とか言ってるかい？バカなやつだって言ってるよ。そうかい。そうだな。バカだな。そんなやつは。あれ？もう止まったな。おう。もう一度だけ鳴らしてもいいよ。本当？ああ、いい音だな。僕の妹のあきこがね、とっても歌時計が好きでね、死ぬ前にもう一遍あれを聞かせてくれって泣いてぐずったのでね、薬屋のおじさんとこから借りてきて聞かせてやったよ。死んじゃったのかい。うん。おととしの祭りの前にね、藪の中のおじいさんのそばにお墓があるよ。河原からお父さんがこのくらいの丸石を拾ってきて建ててある。それが秋子のお墓さ。まだ子供だもんね。そいでね、命日に僕がまた薬屋から歌時計を借りてきて、藪の中で鳴らして秋子に聞かせてやったよ。藪の中で鳴らすと涼しいような声だよ。うん。 二人は大きな池の旗に出た。向こう岸の近くに黒く二三羽の水鳥が浮かんでいるのが見えた。それを見ると少年は男の人のポケットから手を抜いて、両手を打ち合わせながら歌った。ひよめひよめ、団子やるにくぐれ。少年の歌を聞いて男の人が言った。今でもその歌を歌うのかい？うん、おじさんも知ってるの？おじさんも子供の時分、そう言ってひよめにからかったものさ。おじさんも小さい時、よくこの道を通ったの？うん、町の中学校へ通ったもんさ。おじさん、また帰ってくる？うん、どうかわからん。道が二つに分かれているところに来た。坊はどっち行くんだ？こっち。そうか。じゃあ、さいなら。さいなら。少年は一人になると、自分のポケットに手を突っ込んで、ぴょこんぽきょん跳ねながら言った。